ペンテコステの時以来、新しい信徒たちの群れができて、そして今日の聖書の箇所は、その中でペトロが堂々と神殿の中で説教をしていて、そして病気の人を癒してあげたところが、その神殿の、管理者といいますか、であるこの神殿守衛長、それからサドカイ派の人たちが、彼らを捕らえてですね、そして牢に入れられたというわけですが、今日の聖書の箇所はこのペトロたちが裁判を受けるという箇所であります。次の日、議員、長老、律法学者たちがエルサレムに集まったというふうに書いてあるんですが、これは当時の最高議会、サンヘドリンというふうに言うんですが、ちょうど50日前にこのイエスが裁判を受けた、その同じサンヘドリン、つまりそのメンバーです。議員、長老、宰相たち、そのサンヘドリンの中で周りをぐるっと囲まれながらペトロたちが尋問を受けるわけですが、何の権威によって誰の名によってああいうことをしたのかっていうふうに尋問されました。ところがペトロは堂々と、あなた方がこの間十字架にかけて殺したイエスの名による、そしてこの難の他に誰も救いは得られませんというふうに、宣言をするのですね。この前のところに、ペトロがですね、まず民の議員、また長老の方々、8節のところですが、今日私たちが取り調べを受けているのは、病人に対する良い行いと、その人が何によって癒されたかということについてであるならば、あなた方もイスラエルの民全体も知っていただきたいというふうに答えたわけですが、ここでその人が何によって癒されたかと訳されている言葉は、後でパウロが他の誰によっても救いは得られませんというふうに言った救い、そしてその次の私たちが救われるべき名は、この救われると言った言葉と同じ言葉なんですね。ですからこの後で使われる言葉のニュアンスを生かすためならば、むしろその人が何によって救われたかっていうふうに訳した方がもっと後の意味が強められる、はっきり、するというふうに、仲介する学者もいます。そうだろうなという気がするのですけれども、つまりペテロはここで確信に満ちているわけです。しかしここで、キリスト教会が大きな誤解をする言葉が言われています。他の誰によっても救いは得られません、私たちが救われるべき名は天下にこの名のほか人間には与えられていないのですという言葉を、つまりヨーロッパ的な感覚では論理的にこの言葉を解釈しますから、もうキリスト教が絶対だという、そういう裏付けに使ったのですね。ですから中世以来のあのキリスト教の傲慢が起こったわけですけれども、私はこれは大切な信仰の告白、ちょっと例えが悪いかもしれませんけれども、結婚した時に私にとって妻となるべき人はこの世界中にこの人しかいませんという言い方、そういう何て言いますか、絶対的な信頼を寄せてるという意味であってですね、客観的にこのキリスト教だけが一番正しいんだっていうふうに受け取ることはちょっとおかしいというふうに思うのですね。ですからここではペトロの絶対的な信仰告白、信仰の表明の言葉なんだと。 だから徹底して信じた。このイエスが十字架に死なれたということは、神が私をそれほどまでに愛してくださってる。だから他に何にも恐れるものはないのだ。あの十字架のキリストこそが神の愛の印なんだっていうことに気づいたときに、実に堂々としたこういう信仰の宣明がなされたわけですね。つい最近私は教団出版局から出された、たくさんの愛をありがとうっていう本を読みました。平野光子さんっていう、浜松での看護短期大学の教授をしていらっしゃる方、この方の専門は英語なんだそうですけれども、やはり看護短大ですから看護についてのいろんな知識を持っていらっしゃいますが、この方の夫である達郎さんが1995年の11月に突然転換を起こして倒れる。それで救急車で運ばれて3日後には手術を受けるということになって、脳腫瘍だ、しかも悪性の脳腫瘍だっていう、そういう診断だったんですね。で、朝病院に駆けつけたら達郎さんはもうすっかり丸坊主にされて、そして頭のところに7センチと12センチの角でこうマジックで太い線が流行ってる。だからとても厳しい現実に直面するわけです。これは大きな手術。そしてひょっとするともうこれで終わりかもしれないなっていうことを直感するわけですね。で、3人のお子さんがいらっしゃいます。このその当時まだ小学生だったんですが、その3人のお子さんも病室に行くんですが、朝それぞれ学校がありますから学校に出かける。そして時間が来た時にご主人も手術室に入る。その直前にですね、彼女はメモ帳を取り出して、これにあなた子供たちに対するメッセージを書いといて、ひょっとするとあなたこれでおしまいかもしれないからっていう、ちょっと冗談めかした言い方で言って渡したんですね。そして、そうすると達郎さん、わかったよってにっこりしながらそのままの手術を受けられた。無事に、手術は終わるわけなんですけれども、その手術室に入っている間に彼女はこの夫があのメモ帳にちゃんと書いてくれたかっていうのを確かめようと思って一生懸命探すわけです。そうすると沈騰台っていうんですか、枕の頭の台っていう、入院すると患者の頭のところにこう小さなテーブルがありますね。そのテーブルの上のところにちゃんと置いてあった。それで恐る恐る開けてみたら、このひらがなでハンナエっていう言葉が書いてある。長女の名前です。そしてその後何にも書いてないんです。だから彼女はちょっとがっかりするんですね。それでいろいろ思い巡らすんです。これはどうしたことだろうと。あんまり思いがけないことだから、胸の内がいっぱいになって書けなかったんだろうか。あるいは、睡眠薬を飲んだ後だから、ちょっと眠くなったんだろうかとか、あるいは、逆に手術が絶対うまくいくと信じていて、その自信があったからこんなもの書く必要ないっていうふうに自分で気づいたのか。いずれにしてもとにかく書いてなかったんです。それで彼女自身はがっかりするんですが、この本はとても読んでみて私は明るい闘病記だなというふうな印象を持ったんですね。それは後書きでも言ってるんですけれども、涙ボロボロの闘病記も嫌だし、神様万歳ハレルヤっていうそれも嫌だっていう、できるだけ自然であるがまま でありながら、しかも自分が振り返ってみて得たものっていうことを淡々と書きたいということで、ですから日記ではないんですね。1995年の11月に入院されたんですが、2000年になって、つまり5年経ってからいろいろ思い起こすままに書き留めた、いわば随想集なんです。で、彼女自身もそういう看護の短大で教えていますから、いろんな知識は持ってらしたんですが、いわゆる自分のやったことっていうのは心理療法の回想療法だったのかなっていうふうに今思ってるって後書きで書いてらっしゃいます。それはこの特に地方症のお年寄りたちにですね、昔のことをずっと思い出して語ってもらうんですね。そして語ってもらいながら自分の過去をこう思い起こすことによって、そこで気づくいろんなことでもう一度自分が新たになっていく。だからその時には気づかなかったけども、思い起こしてみると、ああこうだったのかなっていう。ですからすこぶるあらゆる記事が比較的客観的なんです。その時の自分について自分はこう思ったけれどもってね。ですから読んでいて、この明るい感じ、こちらが暗くならないんですね。そして彼女は結局自分のしてきたこと、それから夫の闘病、全部これは生きがい療法だった。生きがいの療法、看護されながら生きがいを見つけていく、看護しながら生きがいを見つけていく、そしてその全てがですね、ああ残念だったっていうのではなくて、そういう点も彼女の書いてるのは極めて淡々としてるんです。この運が良かったか悪かったかっていうことを神様のせいにしてはおかしいと。たまたま運が良かったから神様万歳、運が悪かったから神様呪うっていうね、それは違うだろうという感じを持ってらっしゃるんです。単なる運が良かったかどうかじゃなくて、いつも戸惑ったりなんかしてる私たちに共にいてくださる方に気づきながら、そしてそれぞれの持ち味を精一杯に発揮していくっていうこと。だからこの達郎さんっていうのは49歳で亡くなってるんです。ですから若いんですけれども、元気な時はいわばアウトドア派だったんですね。自由で何でもやっていこうと、海に山に川にっていう、どんどん。ですから入院されてもちょっと後で調子がいいと一緒になって、そしてかなり悪くなってからも、この人はヨットが好きで、そのクルーザー、小さいヨットですけど、それを操縦して、だから体がヨロヨロしながら、でもなんか彼女が書いてるのを見ると、船舶免許っていうのは車の免許と違って、絶対にずっとハンドル離しちゃいけないっていうのじゃないんだそうです。その人がついていればいい。ですから奥さんが操縦を覚えたんです。ですから達郎さんが疲れるとそっと変わってハンドルに行って、それで、おかげでだいぶ上達しましたって書いてらっしゃるんですが、そういうことをやったりとか、キャンプに行ったりとか、いろんなことをして、でとっても自由な生き方をしてらした。そして、彼女の家庭のモットーがですね、これは達郎ファミリーのモットーっていうふうにして、達郎さんがすでに前から元気なところから書いてあったモットーは、優しく明るく穏やかにっていう、そういうモットーだったんですが、4年ほど経ってからですね、長女のハンナさんにそのお父さんのこれを見せたんです。自分がどんな気持ちでこれを頼んだかって。それで、それを見せると子供たちが傷つくと思ってずっと黙っていたんですが、高校生になった娘にそれを見せたらですね、彼女が、キラキラと笑うところまでいかないんですが、ふふふ、お父さんだ。これって本当にお父さんらしいよねっていうふうに言った。つまり、 ごく自然体のお父さん。だから、人はいろいろあるだろう。彼女の表現はこうですね。大きな病気になって家族に何かを残そうと一人一人の子供にメッセージを書いておこうとする人もいるでしょう。仕事の始末をしたり、未完の仕事を完結しておこうとする人いろいろでしょうね。でも夫はそんなかっこいいことはできません。後のことは心配いらない。すべて神様に任せればいい。そんな気楽で自由な人です。そんな彼に子供たちへのメッセージなんて願った。私が間違っていました。というふうにすらっと語ってらっしゃる。もう本当に信じてる。だから言うことないぞ。自分の言葉なんかいらないっていうふうに徹底して信じてらっしゃる。そして入院中にもですね、辰郎さんいろんな本をお読みになったんですが、その中でこの中島ラモさんっていう人の書いたガダラの豚っていう600ページもある長い小説なんだそうですが、それを全部読んじゃって、そしてドライブの時なんかに辰郎さんが娘たち、子供たちに話して聞かせて、とっても上手に話してたんです。もう吸い込まれるように話を聞いたんだそうですが、その中にですね、ハクナ・マナタ、マタタっていう言葉が出てくるんです。これはスワヒリ語で、ケニアの人々のこの合言葉だそうですが、心配ないさっていう言葉。で、それを繰り返し、ハクナ・マタタ。で、この、つまりそういうアフリカの大地の中では、ね、自然の中で生きる人たちの知恵、こせこせこせこせしたってダメ。だから、ハクナ・マタタ、心配ないさ。っていう、そういう、まあ、逆に言えば開き直ったように取れる。その楽観的な姿勢。それが、彼女は、我が家のモットーにもう一つ加わりました。ハクナ・マタタっていう言葉が。そしてしばらく経ってからディズニーの映画ライオンキングを見たときにこのハクナ・マタタっていう言葉が歌になって出てきて家族がみんなで大喜びした。ハクナ・マタタ。なんて素敵な言葉。ハクナ・マタタ。ただの流行じゃないよ。そして、何にも心配ないってこと。これから先何にも気にしない生き方。ハクナ・マタタ。それをあのディズニー の映画の中でバックで歌ってる。それを聞いて、もう完全に我が家のモットーにしようっていうふうにして、もう一つ加わった。だから、この人が、やっぱり人間ですから、時々愚痴ったり不安を言ったりすると、子供さんたちや、時にはご主人が、ハクナ・マタタっていうふうに、返していたんだそうです。そして、結局、まあ、余命1年って言われてたんですが、5年生きられて、2001年の5月に召されるわけですが、それでも我が家の明るさは変わらないっていうふうに書いてある。それは、夫と共に生きた、その、ハクナ・マタタっていう、それを徹底して信じているからなんです。だから信じるっていうことはやはりそこまで信じる、どうなるかなっていうんじゃなくて、それそのためにやっぱり素晴らしい言葉、ハクナ・マタタですね。私たちもハクナ・マタタで生きたいというふうに思います。祈りましょう。聖なる神様、どうしてもいろんな思い煩いや心配が先に立ちます。でもあなたはすべてを整えて、そして最も良いように導いてくださる方でした。御一人子を私たちにくださったのですから、その他に何でもくださらないはずがありませんでした。なのに、勝手に心配をしたり、落ち込んだりして、お恥ずかしい次第でございます。どうぞいつもまたいろんなことにとらわれたときにあなたに立ち返り、そしてあなたが共にいてくださるその平安をのうちに 歩み続けることができるようにお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。